場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。前回はズームでね、
ズームでカリフォルニアから行ってきました。
はい、お帰りなさい。
はい、もうよかったよ。さて、はい、続報があります。
続報、うん、
この番組の過去にね、何週間か前に、はい、そのほら彼女ができた俺の友達がいて、はい、でその彼女が温泉前日に、当日か、当日にキャンセルしてきたわけだ。
1時間前、
1時間前にキャンセルした。これ熱が出たということで、でまあ俺のその友達はまあ行けなくて残念。
かわいそうに、キャンセル代全額です、うん、
全額払ったらしい、うん、でちょっと少しは怒ったらしい。でも俺言ったの彼にね、そんなだって熱出たんだからそういう時は怒らないで、じゃあ体直してねって言うべきだよって、はい、で今度その続報なんだけど、はい、結構面白いってリスナーから言われてんだよ。
オープニングが、う
ん、それで続報なんだけど、なんかね、彼にその後なんか温泉行ったって行かないと、でデートしたって言ったらね、デートは彼女が脂肪吸引っていうの、はい、体の中にある脂肪をこう吸い出して、うん、太ももとか二の腕の 、はい、太いのを少し小さく見せようと、はい、うん、脂肪吸引すると2週間ね、出かけられないって言って、まあ、それが一つだよ。
痛そう、う
ん、もう一つはね、その彼にね、はい、男性なんだけど脱毛しなさいと、
はい、
脱税じゃなくて脱毛しなさいと、でお金を彼は払ったらしいんだよ、
はい、
で多分彼女はそれコミッション取ってるはずって言ったらね、
彼女さんが脱毛してるんですね、その男性の、
男性が脱毛を彼女にしろって言われて、わかる、はい、俺の友達が、うん、彼女じゃないんだよ本当はな、彼女に、
いや彼女だ、
脱毛しろって言われてしたんだ、
はいはい、
そしたら支払いをしたわけだ、当然お金かかるから、うん、そしたらコミッションを彼女がどうやら取ってるらしいと。そう考えると、さっきの脂肪吸引で2週間会えないっていうのは、多分それは会わない口実のような気がする。
そういうこと。
でもう一個すごいこと聞いちゃってる、
はい、
付き合い始めた時に私奥手なんですって言われたらしい。ということは脂肪吸引で2週間会えない、
はい、
ところが脱毛させられて、はい、お金を払ったコミッションなんか彼女にバックされたらしい。美容外科かどっかから、
ほ
んで奥手でもう手も握らせない、
はい、
チューもさせない、
はい、付き合ってるのにね。
ということはまあはめられてるよな。
どうなんですか、
うん、ということをね、ちょっと今日は説教してきました。
ああそうなんですね。
でそんな暇があったら、はい、俺と飲みに行った方がいいぞ。
いやでもね、よっぽど、ね、うん、
ね、
好みのタイプなんじゃないでしょうか。
なんだよな、はい、年の差がだってさ、相手が20いくつ3か4って言ってるけど、そいつは50ぐらいだろ。
あら、倍近いですね。そうだよな、だ
すごいねって、
はい、すごいですね、
これはまあただリスナーの皆さんが面白いっていうからあえて言ってるだけで、本当はもっと真面目な話もしてもよかった。
あら、
日銀が金融政策決定会合でついにですね、あれをすることになったわけです。
アバウトに説明。
ただ住宅ローンがすぐに上がるとかではない。ただ、いろんなものを買い入れるのはやめる、
はい、
でいずれは金利を上げていくだろうと、うん、で FRB は、逆に利下げをちょっとしていくというようなことで、はい、少し市場が混乱しそうなんだけど、今日はすごい上がったね、
うん、そうですね、うん、
はい、それではこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術で、かつ実践的な株式トレード、あ、これ君のセリフだ。
そうですよ、はい、お話をいただきましょう、
は
い、
どうぞ、
はい、この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと、過去の動画をご覧いただくこともできます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを相場さんに伺います。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。祝日明け21日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、終値は前の営業日に比べて812円6銭高の 4815円66銭でした。4日につけた 4109 円を上回り、およそ2週間ぶりに最高値を更新しました。 19日から20日のアメリカ株式市場で主要3指数が上昇した流れを引き継ぎ、主力のネガサ株に買いが入りました。20日のアメリカ株式市場ではハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数の上昇が目立ち、東京市場でもネガサの東京エレクトロンやソフトバンクグループなどに買いが波及しました。アメリカ連邦準備理事会 FRB が開いたアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC では年内3回としていた利下げ予想に変化がありませんでした。一部で利下げの回数が減るとの見方もあった中、FRB の利下げ期待の継続を支えに株買いの勢いが強まりました。日銀の植田総裁が19日の金融政策決定会合の記者会見で、当面は緩和的な金融環境が継続すると述べたことも株価相場の支援材料となりました。東証株価指数トピックスは5日続伸、終値は 45.24 ポイント高の 2796.21 と1990年1月以来およそ34年2ヶ月ぶりの高値をつけました。東証プライムの売買代金は概算で5兆9014億円。売買高は22億1465万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1121、値下がりは484、そして横ばいは51でした。
なるほど。ということだよな。
はい。
そういうことで、ちょっとね、前回の、
はい、
日経先物についてね、前回の番組で俺カリフォルニアから出たときに、予測したものが、1つ2つ3つ4つ5つあるんですね。でそのうちのこれ5つって多いかもしれないけど、この5つが分かってれば、はい、こうなったらここで買ってここで終わりにするとかが言えるので、うん、この5つが分かることはトレードにおいてものすごく有利にトレードができるということです、うん、はい、で、まず1つ目にお話したのは、3万8000円というところまで下げたらば下半身が発生して、そこから4万円まで上げていって、
はい、
で、4万円ちょっと超えたら一旦はどっかで下がっても、うん、4万円割らないで上がればこういうふうになるだろうと、
はい、
いうことで、これが一つ目ですね。で二つ目は、やはり同じく3万8000円というところがこれこう固まってるものがあるので、はい、そこで陽線が出て上がってって4万円近くまで行ったらもう一度3万8000円まで下がると、
はい、
もう一つはやはり3万8000円というところでは止まると、もう多分3万8000円で止まるのは全部これ5つ全部そうなんだよね、
節目のライン、
うん、で3万8000円で3万9000円超えまで行って一旦下げるけれども3万8000円で止まるとこう上がっていくと、これダブル底だから上がっていくと、はい、これ多いんですよこういうのがね。で5つ目が、やはり3万8000円から上がっていくんだけど、3万9000円を超えてまた3万9000円割り込んで下がっていくという、この5つのパターンを予測していましたが、現状この1つ目がまだ生きてるね、
うんうんうん、
だから今買いなんだよな、
はい、
前回言ったのはここで、下半身が出たら買い、はい、3万8000円がそこですというのはお話してますから今買って、うん、俺もこれ言った手前さ、しょうがないからしょうがないわけじゃないけど買ってんだよ、
はい、
そしたら上がってきてるわけだ。でちょうど4万円超えぐらいまで、4万いくら、
4万815円60銭、
だいたい4万円ぐらいだ、はい、この上髭の近辺ぐらいまで行ってますから、次のお話は、一旦の下げがどこで来るか
です、
ね、うん、もう何日かした時に下げると、その時に4万円割らず、はい、4万円下げてきて4万円でそこを打って下半身が出たら、はい、これは、はい、上がっちゃう、
はい、
うん、それから次が、ちょうど今4万円近辺来ましたから、
はい、
明日から下げ始めて、3万9000円割れたら3万8000円まで、あるいは3万9000円で止まって下半身出てもう一回上がれば多分4万円でまた下がるか超えるかっていうのを、さっきのこれをもう一回やると、
ね、そうですね。
次が、この目はなくなりました。なぜかというと、もう3万9000超えた。この目はないです。
はい、
で、この目もないです。はい、ということは、この目か、この目の、この2つかな。
2つになりました、ね。
うん、2つに絞られました。どちらにしても今は、買いで持ってる状況です、
はい。
で、いつ買ったのかっていうと、これでニューヨークダウかな。 ちょっと見て、あ、ニューヨークじゃない、日経だな。
はい。
と、見ていただきますと、はい。前回の番組は、木曜日、ここだったな。ここ。
はい、3月14日。
3月14日。で、俺にとっては夜中だからね、あれ。眠かったぜ。
そうでしたね、1時ぐらいでした、ね。
あの後ね、ワイン飲んでやっと寝ました。で、あの翌日がこれですよ。
はい。
で、これが月曜日。うん、なので、これはもう買いです。
ですね。
で、今持ってる状態。
はい。
で、これ翌は、翌よりですけど、39,530円で買ってますから、もう1000円取れてます。
はい。
という状況です。うん、だまあ予定通り。問題はここで、一旦明日から陰線が出て4万円に当たって陽線で超えていけば、もうやっぱり上昇、過去になかった上昇なので、はい、基本的には上げと。うん、でね、うん、下にオレンジがあって上見てて、オレンジと紫が離れてて、はい、で、これ紫行きたがらないじゃない、ここ。だからまあ基本は上がるという感じだったんでしょうね。うん、まあでもわかんないです、うんということが日経です。だから今は買い持ち、
はい、
あるいは次の陰線で一回利確して、はい、そして、その後の動きを、だってもう1000円取れてるからさ、
うん、次の陰線でも利確しちゃって、
うん、そしたら安全だよね。あの島田式だよね。
島田式すぐ撤退
、うん。うん。っていうかね、わかんないから。わかんないとこは、あの次の陰線で利確して、はい、次の下げが4万円、次の下げ売ってもいい。そして逆下半身売ってもいい。
はい。
次の陰線は多分逆下半身じゃないと思うんだ。はい。だから、今買ってるのを次の陰線で手締まって、で、何もしないで待っていて、逆下半身になったら売りを入れて、下がってきて、4万円からまた陽線で上がっていったら、これも上昇になっちゃうんで、それは買いでいこうと。それから、次逆下半身が出て売りを入れたと。そしたら4万円も割れて、ずっといって3万9千まで来てまた上がれば、これダブル底だから上がるね。
はい。
で、それでも止まらなければ3万8000円で1回止まる。1回止まる。で、そのままずっと上がれば上昇だけど、1回止まって3万9000円で下げればまた下がるという、あの、シナリオがありますので、はい、これちょっと整理して頭の中で入れておけばいいと。
はい、
で、当面は次の陰線で手締まい。ただ、ザラバで陰線はダメですよ。日経だから翌朝起きてみたら陰線だったっていうことは手締まい。で、すぐにやらずに逆下半身で売り、
はい、
4万円に当たって陽線で上がっていったら売りを切って買いを 1.3 倍ぐらい多めに入れて上げを取るという感じになるかな、うんうん、あるいはここから下げたらボックスもあるけど、まあそれはいいでしょうという感じです。まあ一応予測当たってるよな、
はい、
うん、それで次が、ゴールドが
ゴールド、
うん、どうなってるかっていうお話をちょっと見ましょう。
はい、
ゴールドは
すごく上げて、
ゴールド上がってるな。ゴールドね、生だからね、
はい、
ビールと生放送は生がいいと
噛んじゃった、
うん、さて、はい、ゴールド、これ今のところ上髭になってますが、綺麗なパンパカパンです。そしてこの並びってすごく気にしてんだよね。あの並びを気にしたおかげで、これ株軸ではしこりって言ってんだけど、はい、おかげで下げてきた3万8000円で日経を買うことができたわけだ、はい、3万8000円の後に買うことができた、はい、で今1000円取れてるわけじゃないですか、うんうん、だから並びって大事で、実はここだね。ここに並んでこれ超えてますから強いんだよね。強いんだけど上髭ってやっぱり天井の感じなんだよ。だから明日朝起きたらこれが上髭じゃなくて実線になってたら、
はい、
基本は買いだよな。だってこの並びを超えてるわけだから、
はい、
買いだよ。で次下がっちゃってもこの並び2189円を割らないで上がっていったらまた上がりますね。次下がったとして、だ先ほどと日経と考え方は一緒です、
はい、
週足を見ても同じです。これパンパカパン、
はい、
で陽陰陽ってさ、これちょっと質問ね。これ強い並びか弱い並びか。
強い。
そう。陽線が出て翌日ちょっと下げたけど、それを取り戻したわけだから。はい、あ、翌週か。これは陽陰陽って株軸では強いと言ってます。
はい、
で逆に陰陽、陽陰、陽陰、陰陽陰。これは弱いという話をしてます。はい、線組の話ね、
はい。
なので基本的には上昇の動き。
はい、
月足ですと、見てください。過去の並び、ここ、ここ、 ここ、ここ、俺はこの辺で下げを取ったり、ここで売りを取ろうとしたのは、この過去の歴史的なところだったか、はい、でも超えたんだからもう新しい世界、一線を超えてしまったんだな、これな。あの俺の友達は奥手だからダメだろうけどな。それがあの金の話です。はい、それだから今金で売りで戦うのは圧倒的に不利だ。
今は買い。
だから下がって戻ったところの方がいいですね。それから原油がね、クルード前回俺さ、81円か80円超えたら買いだって言ったじゃないですか。だからもうあれだよ、もう言った手前さ。買ったですよ。今回これ大量に買いましたよ。あ、ごめんなさい。あんまり大量に買えたらなくなったな。クルード。そして今どうなってるかっていうと、日足を見ると、前回は、ここだ。ここ超えたら買いだってたんだ、確かな。はい、
そうですね。うん、
なので、その後、ビヤーっと上がって、一本陰線つけて陽線。はいはい、だこれ、上にビット出れば、陽陰陽ですから、はい、これ上出ればね、ここの陽線だとちょっとダメ、上に出てくれるともっと上がります。でとりあえず前回ラジオで、ラジオってこれ当たり前だけどこれテレビやったら大変だよな、ね、街頭演説かな
ラジオです、うん、
これ超えたらっつったっけ、80ドル超えたら 80超えたら買い、もう買いですよって言って、はい、まあ俺も持ってんだよね、その時結構買ったんだよ。でと一昨日のここまではすげえ俺儲かったで、さあ陰線になったらここで手締まおうかと思ったけど、はい、その時に島田さんの顔が浮かんでこなくって、
来なくって、
一応持ってんだ、
はい、
うん、一応ね、でこの並びを割ったら売りヘッジかな、この並びを割ったら、ここの上ヒゲでもあるし、ここの上の方でもあるし、この胴体でもあるし、ここ割った、この下ヒゲを割ったたらちょっと売りヘッジでも、これパンパカパンだからどっかで戻るはずだから、はい、うんうんうん、今強いはずです。で
その陰線で売らなかったのは、
売らなかったのはパンパカパンだからこっち見てみ、これダブル底だから、ほらこうでしょ、ここまで行ったでしょ、でこう下げたでしょ、
はい、
ダブルだから俺強いと思ったんだよ。
大きいダブル
底、大きいダブル、そうそれでここ突き足なんだけど見て、こう下がってきて、この紫で止まって、青まで行って、またこれと、これダブル底で行ってる。で、これ、すごいでしょ、これ陽線だから。
はい、
だからこう上に出ると、これ100ドルって可能性も出てきちゃうから、そういう目線で考えると、この陰線は持っててよかったが、うん、ただ、下がっちゃうことも考えなきゃいけないんで、
はい、
ここの並び、この上ヒゲ、それからここ、この並び、つまりこの下ヒゲを割ったら、ヘッジ、
はい。
ヘッジというのは、買いを切らないで売りを入れる、うん、なぜならば上がる可能性が高いから、
はい、
ということですね、
はい、
はい、それが原油、
はい、
から大豆、大豆ね、
はい、
ソイビーンズフューチャー、まあ、もうアメリカ狩りだから発音が良くなっちゃってさでこれソイビーンズな、俺らずっとなんか不良のおっさんだなみたいだな、
ん
ソイビーンズなとか言いながらこの辺から言ってたんだよ。ずーっとこの下でいるけど、はい、上に出てきたらさ、ここで出てきて、ここで、うん、ついに青に出てきた。
はい、
で、ここで買ったよな。確かこの番組で、はい、番組では買ってないけど。
買ってないけど。
俺は買うって言ったよ。はい、で、ずーっと下がっている青が横ばってるでしょ、
はい、
青が横ばうっていうのはどういうことだと思う、
うん、横ばっているってことです。
横ばうっていうことだよ。つまり、過去20日間の平均なり、はい、過去30日間の平均がずーっと上向かなかったのが、うん、過去20日っていうのは1ヶ月だよ、
はい、
30日だと 1.5ヶ月分の平均がここでもう入れ替わったわけだ、
はい、
めったにない青の横ばいができて抜けたので買いました、
はい、
それで言ったらうちの株塾のさ熟成でも7年か8年か10年ぐらいいる梅さんっていう
梅さん、
うん、ある企業の偉い人なんだけども、はい、70歳ぐらいかもしれないな、はい、その人がねこの青の上に出たらこうするんだよ、青の下に出たらこうするんだよ、うん、研究をしてくれてレポート書いてくれたの、
はい、
で株塾生全員3000何百人公開していってんでみんなにレポート送ってあげたの、
はい、
これは梅さんありがたいね、表彰状だなそれ だからこれね、まあ、梅さんの法則に従って、
はい、
抜けてきたでしょ、で紫の上に行って一回下げたけど、
うんうん、
上がった。これは、青の上に出て、紫の上に出て、青割らずに上がった。これ強いよね。なので俺持ってんだよ。これ当たり前だけど。
紫を割って も強いんですね、うん、青は割ってないから。
いやそうじゃなくてね、紫まで割ったけど、そうそう紫
割っても
青割らないで上がったから強い。強い、うん、でこれこのまま上がっていくとね、紫が上向き始めるから、
うんうんうん、
でもっと上がっていくと紫がを青が超えるから。
は
あ、ただねこれもっと近くにあるといいんだけど、ここ超えられないはずだから、
はいはい、
ここのオレンジまで行く間に一回下がる、
うんうん、
でもその下げが紫割らないで上がったら次はオレンジ超えだから、そう、そうすると大豆結構上がるかもしれない、うん、なんでか大豆買い占めてないお宅で
そこまでお金がない。
あ、ないの。ラジオ日経で買い占め、あ、ラジオ日経も大した売り上げないんだよな、
う
ん、みんな給料大変なんだよ。
そんな困っちゃう、
うん、俺もう大変。はい、次行きましょう、
はい。
今度は為替ですね、
はい、
為替はどうかっていうと、うん、ドル円があれだ、見ていくと、どうして日銀が金融緩和をやめたのに、はいはい、金融緩和をやめたってことはさ、金利が上がるっていうことだからさ、なんか円高になりそうな雰囲気もあるんだよ、
うんうん、
でアメリカの金利差が縮まるわけでしょ。ところが上がったんだよ。これはなんででしょうっていう話をがあるんだけど、
はい、
これあれなんだよ、みんな安心したのね。確かに金融緩和やめるだろうと、で日本も金利を上げてくるだろうと、はい、金利を上げるだろうけれども、うん、すぐには上げないっていうことは、うんうん、このまま、円を売ってでドルを買っていていいんじゃないだろうかっていう人が現れ出したんだな、
はい、
うん、でそんなこと研究しなくていいんで、俺にとっては上から降りてきてオレンジを超えて下半身だから買っただよ、
うん、
ただそれだけの話だよ、はい、いろんな人の思惑考えたらやってらんないじゃん、みんなでみんなに聞きに行かないかな、ね、航空運賃が大変だって今あのね、ロサンゼルスまで80万、
はい、
ビジネスクラス
高っ、
それからニューヨークまではビジネスクラスで100万ぐらいじゃないか。あのファーストクラスだとね、昔は180万ぐらいだったのが今もっとすごいね。航空会社によって300、あ、これダメだ、これこんな世間話していては時間がない、はい、
次のコーナーに、
次のコーナー行っちゃおう、
行っちゃいますか、行っちゃおう、
すいません失礼しました、
はい、以上相場志郎の相場の潮流でした、
はい、株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます。
はい、日足、週足、月足で成功率を上げる、
はい、
どういうことだろうかというと、
全部チェックする
ってことです、ね、そうですよく分かってるね、はい、すごいね。日足と週足と月足を使って成功率を上げる、一つの例を挙げますと、これ博報堂のチャートなんですが、
はい、
これはあのなんとかっていう、ほら俺が言ってるさ、パンパカとか逆パンパカっていうあれだとどっちだ、はい、
パンパカです。
パンパカだろ、
はい、
パンパカっていうことは強いか弱いか、
強い
だろ、なんか俺さ検事か弁護士でさ被告人みたいだよな、
はい、
強いだろ、
強いです。
ということはこれ軽く下がったとしても、
はい、
ちょっと下げて、
うんうん、
緑割ってもう一回戻るようなイメージじゃん、
はい、
ということはこれは博報堂はこれを見る限り、
はい、
次下げていって上げ始めたら買いっていうのがアイバリューだよ、
はい、下げて下半身で買う、
そうだよな、はい、これだけ見て何か説明しないと、
はい、
あの縛り首にするか内首にするか爪剥がすぞとか言われたらさ、
はい、そう言いますね、
言うよな、
はい、
これ日足です、
はい、
じゃあ週足を見てください。そうすると週足の場合は、ここで天井を打ってちょうど先ほどの日足の、うん、先ほどの日足のここが週足のここなのよ、
はい
ね、そうするとね、ちょっと見方が変わってきて、ここで上がってってこれ1600円に当たって止まってるじゃない、下がっちゃったじゃない、
はい、
それからここは1600円割ったら下がっちゃったじゃない、
うん、
でなのでねこれ1600円にね、でここは見て一回上がったけど1600円で上げ止まって下がっちゃった、
はい、
つまりこの博報堂はね1600円に何かで音量がたたっていて、ね、そこに背後霊がちょっと、なので、
そこに来てますね。
来てるでしょ、
はい、
で、月足を見ますよ。これ、その白ほどの、その場合の月足。ここで天井を打って、
はい、
18年に天井を打って、3年下げて、そして2年上げて、また同じところで天井を打って下げてます。前回はオレンジを割ったのはこれだけなんですね。
はい、
で、オレンジは上見てます。今回はね、オレンジ大、価格じゃなくて、 あの、オレンジをどれだけ割ったか。前回の下げがこの1000円。
はい。
で、今回の2012年のここも1000円なんだけど、平均をどれだけ割ったかの方が、うまくいくんで、うん。ということは、これは過去の平均をこれだけしか割らなかったけど、今度はいっぱい割ったんだよ。
期間ってことですか、どれだけっていうのは。
価格。
価格。うん。オレンジを。
ちょっとしかこんだけでしょ、うんうんうん、ここはこんだけだから。
はいはい。うん、オレンジから比べて。
うん、そう。そこ上がっていって、はい、どうなるかっていうとさ、これもうダブル天井だから、はい、これ多分これ下がるのよ。つまりここで買ってちゃいけないわけ。オレンジも横ばってきたじゃない。
はい。
ね。とすると、
冷やし
で見て、うん、承認喚問をしたら、
はい、
あなたはこれはちょっと下げて、
はい、上がります。
上がりますって言ったよな。はい、で、アイバリューでは正しいんです。それは正しいんで、はい、あと3分って言われてね。もうちょっとあと5分に伸ばしてもらってくれる？
ダメです。
ダメ？
終わっちゃいます。
うん。それなんだ。で、週足を見るとこう、しこりがありそうだから、ここで一波乱起きるのかなと。うん、で、これ月足見たら、あ、まあ、これちょっとダメだなと。
はい、
つまり、冷や足では上昇と見えたのに、月足を見ると、
はい、
もう、どっかで下がるなと。で、週足を見たら、ちょうど1600円にしこりがあると。見てごらん。うん、ちょうど月は1600円だから、
はい。
この後どうなったかというと、暴落です。この後暴落です。
いやー、怖いですね。
でしょ？ね。で、もう一つ、時間がまだあるね。
はい、
今度は、東レ。
はい。
東レな。東レはこれどう？オレンジの下にあったのがガンガン上がってて、これパンパカパンになったばかりだよ。
はい。
ということは、これも、軽く下がって戻ったら買いじゃん。だって下にオレンジが、やっとオレンジの上に紫。ね、これパンパカパンになったばかりだ。買い。ところが、週足を見ると、なんかこう、700円あたりで、ここ天井だから。
はい、
天井だよね、
はい。
で、700円あたりでまた下がっちゃいそうな、これぐじゃぐじゃしてるから。で、月足を見たら、オレンジの上に出て下げて、上がって、オレンジに当たって、今これ、なんだ、5日、赤、5ヶ月線も、10ヶ月線も超えて、これ下値切り上がりだよ。この後ガンと上がるのよ、
はい、
つまり月足から見たら上昇、週足から見たら分かんないけど天井、
はい、
日足から見たらもっと上昇、
上がる、
あの下げて上がる、
はい、
結論は全部を見た結果、これは
上がる
んですよ。
は
あ。だから今下がってるのは下げのための下げなのか、上げるために下げてるのかっていうのは、
はい、
日足と週足と月足を見ないとわからないということですね。なので日足だけ見て短絡的に銘柄選定をしてる人は、
はい、
アイバリュー通りやったのになんだよちょっと下げてんなと、あのおっさんなんだこらとか思ってるかもしれないけど、はい、それはねちょっと見極めが足りないんだよ。で、日足だけしかわからない銘柄やらない方がいいね。日足週足月足で全部で分かる銘柄、
うんうんうん、うまくいかなかった時に、うん、週と月を見たら、あ、そういうことかってなるかもしれない、
ね、っていうなるから先に見といて、
そうですね、
あやふやなのはやらない。
はい、わ、はい、かりました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。この後の YouTube の延長配信もお楽しみに。
はい、では行きます。株は技術だ。